刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日180回目となります、森さやかの Life is a Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は小島屋専務取締役小島康久さんにご出演いただきました。創業66年、上野アメ横にあるドライフルーツとナッツの専門店小島屋、ソニーコンピューターエンターテインメントを経て3代目として家業を継いで16年、専門店としてのこだわり、専門家としての覚悟とプライドを持ってドライフルーツとナッツの探求し続ける小島さん、夢を夢と言わないというメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は e コマースの売上アップソリューションを世界に展開する株式会社エイジア、企業間レンタル移籍を通じて日本の人材流動化を促進する株式会社ローンディールの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。有限会社エニシング代表取締役社長、西村和弘さんです。西村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、西村さん、現在どのような、ご事業を展開されていらっしゃるのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、日本でですね、江戸時代から使われてます仕事着のですね、前掛けですね、ほう前掛けとも言うんですけど、よく酒屋さんとかがしてるイメージが皆さんお持ちかと思うんですけど、そういう前掛けを、製造販売している、会社です。
江戸時代から続くものっていうことなんですね。はい、本当にこう歴史のある、前掛けというものを、専門 で、
ですね、そうですね、それ専門で、作ってやってるので、そういう会社は日本でうちだけかなと思いますけどね。
今このオフィスにお邪魔をしているんですけれども、はい、本当にこういろいろなですね、前掛けがありまして、
そうですね、
日本代、これサッカー日本代表、
そうですね、それは日本サッカー協会さんからのオーダーで、応援グッズに、前掛けをということで、約2年前から出させてもらってるんですけど、スタジアム等で、買えたり、サッカー協会さんのインターネットとかですね、うちのインターネットでも買えるんですけど、応援グッズとして前掛けっていうのはサッカーとか野球とかで今広がっていってますね。
あとこうね、酒屋さんのなんかすごくかっこいいですね、
そうですね、酒屋さんもですね、歴史的に一番多分前掛け使ってる業種としては、酒蔵さんですね、酒蔵さんが作って酒屋さんに配るというものだったんですけど、今また時代もね変わって、酒蔵さんの、かっこいいユニフォームといいますかね、そういう昔の前掛けとはまたちょっと違う、そちらもちょっと違う色で、作ったりとか、かっこよく作らせてもらって、今新しい形でまた利用してもらったりしてますね。
やっぱりこう最近見てみますと、例えばカフェとか、あとこうお花屋さんなんかもですね、なんかこう大きさは違いますけれども、こうやっぱり前掛けをして仕事をされてるななんていうふうにこう思いますが、実は先ほど私も、締めさせて、いただきまして、やっぱりこれやってみるとなんかこう引き締まると言いますか、こうシッとしたなんか気持ちになりますね。
そうですね、締める位置がポイントでして、骨盤ですね、腰の一番こう出っ張ってるところですね、その骨盤をグッと締めて、体をの軸を整えて、まず腰を守るというところと、気持ちも変わってきますんで、気合が入るとか、いろいろとそういう体を守るものとして、使われてきたものですね。
腰を守るですね、そういったものだったんですね。
そうですね、
何気なくね、なんとなくこうつけて感じがありましたけれども、
つける位置が一番ポイントになります。
位置なんですね。さあ、ではですね、一体なぜこう今ですね、こういったこうご事業をされていらっしゃるのか、ぜひ伺っていきたいと思います。西村さんはもともとですね、こういうご商売をするということのこう原点は一体どんなところにあるんでしょうか。
そうですね、生まれたのが広島なんですが、広島が代々それぞれ商売をやってる、 っかけでした、ね、例えばあのひいじいちゃんだとパン屋さんとかですね、父親は工務店とかですね、
はい、
そういう自営業の家系に育ちましたんで、自分も、きっかけがあればやってみたいなというのが原点ですね。
じゃあこう幼少期っていうのはそういったこうご商売をされていらっしゃるご家族の中で、
そうですね、
過ごしていた、
はい、大工さんたちの中で育ったような家でしたね。
でこうだんだんとですね、こう大きくなっていき、こう大学時代というのは、はい、一体こうどんなことにこう興味や関心をお持ちだったんでしょうか。
そうですね、留学したいなっていうのが入った頃からありまして、
はい、
で学科もですね、貿易学科という海外とのビジネスを想定してそういうところに入ったので、留学を目指してて、で3年生の時に、
はい、
カリフォルニア州に、約1年弱ですね、行くことができましたね。
やっぱり海外へのこう憧れみたいなものっていうのがこう終わりだったんですか。
ありましたね、なんか自分の知らない海を越えたところを見てみたいみたいなものは、幼少期から強くありましたね。
実際行ってみていかがでしたか。
いや、人生が一変したというか、
はい、
一つ思ったのは、みんな日本って面白く思ってくれてるんだなっていうのが、はい、分かったっていうのと、あとは海外というのはやっぱり個人の子ですね、
はい、
というものがすごく大事にされてるんだなというのは、学生時代の自分としては衝撃でしたね。
子ですね、
はい、
じゃあそういったものをこう感じて、まあ、ご帰国をされですね、
はい、
そしてまあいよいよ社会人としてのこうキャリアをまあスタートされると、はい、いうことなんですが、最初に進まれたのは一体どんな道だったんでしょうか。
食品メーカーの、はい、江崎グリコというところに入りまして、
はい、
将来は海外の仕事とかもしたかったんですが、東京で、
はい、
アイスクリームの営業マンとして
へー
働いてましたね。
じゃあこういろんなところにこう、まあ、スーパーですとか、
そうですね、スーパーさんの本部担当みたいな、はい、あと本部が持ってるお店ですね、
はい、
なのでそういうところに本部に商談してそれを店舗で実現するみたいなことをやってましたね、
でこちらには5年間、まあ、いらっしゃったということなんですが、はい、まあ、今だからこそですね、この5年間でこう身についたことっていうのはどんなことだったと思いますか。
そうですね、グリコは、はい、本当にお世話になった会社で、商売の基本みたいなものを教えてもらったと思ってまして、
はい、
売り込む、自分から買って買ってと売り込むよりも、この商品が欲しいんですとお客さんから来ていただけるような、そういう言葉としては、プッシュとプルの、プル戦略とグリコでは言われてましたけど、
はい、
プル戦略ですね、本当にお客さん喜ぶものを作ってたら向こうから来てくれるんだよというようなことを教えていただいたかなと思いますね。
このまあいいものを作っていく、でもそれをこう伝えていかなければいけない、
そうですね、
はい、ということ
ですね。そうですね、グリコの場合は一つはテレビ CM ですね、
はい、
そういったもので関心を持ってもらうということと、あとは店頭でどのように、
はい、
お客さんに伝えていくかっていうところですね、それに力を入れてやってましたけど、僕ら今に置き換えると、
はい、
例えばですけどイベントとか、あとはインターネットとか、そういうものであらゆる方面でまずお客さんに知ってもらうことですね、
はい、
そういうことが大事なんだよっていうのを教えてもらいましたね。
お客様にこう知ってもらい、そしてその魅力をこう届けていくためには、
はい、
こうどんなこう観点とかですね、どんな視点をこう大事にするっていうことが必要なんでしょうか。
そうですね、それは僕らも大事にしているのが、教えてもらった数字で262と、
はい、
2割6割2割と、
はい、
で最初の2割っていうのはもう黙ってても来てくれる、で大事なのは、6割の無関心なんだけど、
はい、
知ってもらうと、来てもらうっていう、そういうある意味なんですかね、大衆のお客様というか、知らないだけで知ってもらうと関心を持ってもらえる、そういう6割のお客様にどのように発信をしていくか、分かりやすく発信していくか、そのあたりは今も意識してやってるところですけどね。
その後のお話とても気になります。後半も引き続きお話を伺っていきたいと思いますが、さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今西村さんが興味関心を持っていることを教えてください。
そうですね、石ですかね、
石
岩石
石、
はい、
いいですね、うん、それはこうどんなところに。
いや、なんか新しく作った工場の近くに岩があったんですけど、そこからなんかすごいエネルギーが出てて、あ、こんなの本当にあるんだと思って、そこからあの石とか岩が最近気になってますね。
やっぱね、形とかなんですか、
なんかじわっとなんか、あら、なんか感じるなみたいなのがあるんですよね。なんか変な話じゃないですけど。でもそう、石とか岩って面白いなと最近興味があります、
はい、結構ね、あの石好きな方も結構いらっしゃいますよね。
怪しいものではないですけどね、はい、なんとなく、
ね、はい、ありがとうございます。では、ここで一曲お届けしたいと思います。 Perfume で東京ガール。さあ、後半も引き続き有限会社エニシング代表取締役社長西村和弘さんにお話を伺っていきたいと思います。前半は最初のキャリアである江崎グリコの時代というところまでお話をしていただきました。で、まあ、5年間ですね、あのこちらにはいらっしゃったということなんですが、次に進んだ道というのは一体どういったものだったんでしょうか。
最初にですね、始めたのが商売の勉強しようと思って、
はい、
サラリーマン時代とはまあ全く違う商売ってどんなものなんだろうっていうので、あの日本語の漢字ですね、漢字、文字、
はい、
漢字を、T シャツに自分でプリントして、
はい、
売り先もなかったですから、例えば路上で販売したりとかですね、そういったことをまずスタートさせましたね。
当時ってやっぱりこう外国人の方とか結構いらっしゃって、こうやっぱり漢字っていうものがすごくこう人気になっていた。
そうですね、あの、留学してた時にも感じたんですけど、はい、やっぱりそういうあの日本の漢字っていうのはデザインとしても面白いですし、あともう一個一個一個に意味があるものなんで、
はい、
そういうこういう漢字はこういう意味があるんだよとか、っていうこともあの伝えながらデザイン化した文字をプリントして売ってたりとかっていうことは最初にしてましたね。
もともとこのビジネスをしようというふうにこう思われたんですか。
ずっと続けようとは全く思ってなくて、まず勉強のために3年間くらいを目処に勉強になることをまず自分でやってみようと、
はい、
で製造から根付けから販売まで、まず自分で商売の基本というのを全部一通りやってみなきゃいけないなと思って選んだのが漢字 T シャツだったっていうことですね。
でこう、まあ、実際にこうやってみてですね、やっぱりこれまでの会社員時代ともう本当にこう、まあ、今こう、まあ、ご商売としてですね、まあ、自営でこう進めていく、このこう違いっていうのはどんなところにこう感じてましたか。
一番はやっぱりお金とどう付き合うかっていうところで、
はい、
会社員時代はね、もう毎月給料入ってきて、お金がどうこうって考えたこともなかったですけど、その中でね、はい、やりくりするだけなんで、自分で始めると得意先さんへの支払いとか、さ、あの資金繰りといわれるこういつ入ってきていつ出ていくのかみたいなこともしっかり考えていかないと、もう本当に準備してたお金があっという間になくなるみたいな、そういうのを2年間ぐらい経験しまして、そこでお金って一体何なんだっていう、
はい、
そういうところをあの学んでいったかなという気がしますけどね。
あ、やっぱりこう例えば月末をこう迎えると、
そうですね、はい、
ちょっとこうヒリヒリするような、
はいはい、そうです、そうです、もう毎月胃が痛いというか、でもそこから逃げられないですし、お金って一体何者なんだっていうことから理解しようと思ってやってましたね、
はい、この最初の、まあ、この3年というのは、まあ、商売の勉強とこういうふうにおっしゃいましたけれども、はい、あのやっぱりこうやってみて学びとなったことっていうのはどんなことなんでしょうか。
そうですね、一つはあの結局売り上げって一人一人のお客さんが喜んでくれた対価でしかないので、はい、お客さんにどう喜んでもらうかっていうことと、
はい、
で商売を、安定して成長させていくには、
はい、
1回買ってくれたお客さんがもう1回買ってくれる状況をどう作っていくかっていう、本当に喜んでもらわないとね、またその3000円なり5000円なり払ってくれないですから、
はい、
そういうことをもう1個ずつ新規のお客さんとリピートのお客さんとどうしていったら、喜んでもらえるのかっていうのを学んでいったかなという気がしますね。
そしてですね、その3年を経て、いよいよ今の前掛けと、はい、そうですね、 こういうものにこう、まあ、出会っていくわけですね、はいはいはい。でもこれなぜですねこう前掛けだったんでしょうか。
最初は本当にたまたま T シャツ の延長線上で、はい、プリントして作ってインターネットに載っけたっていうのがきっかけだったんですけど、はい、調べていけばいくほどですね非常に T シャツに似通っている部分もあって、うん、周りの人たちに見てもらえるある意味こうメディアの一つというか、そこに広告のマークが載って、広がっていったり、それを見た人がその商品を認知していったりっていうですね、
はい、
これは面白い日本初のメディアだなっていうところもあったりとか、あとは作ってる産地の人たちがもう高齢で、はい、日本からもう誰もやる人がいなくなるみたいなことも言われてたので、
はい、
そういったところからあらこれは自分がやっていくと面白いことになるかなっていうのと、はい、あとは海外に、知ってもらうと、はい、興味持ってもらえるんじゃないかなというところから引き込まれていったという感じですね。
でもすごくこう面白いですよね。なんかこう同じこのものを見ても両面があるわけですよね。なくなろうとしてるんだけれども、はいはいはいはい、でもそれが何かこう誰もやってなくて、でもそれはチャンスじゃないか。
そうですね、それは本当にチャンスの方が僕の中で大きかったですね、悲観的にとか、はい、なくなるからもったいないからやろうっていうのは全然なくて、これはちゃんと伝えていくと新しいマーケット、新しい需要が生まれていくんじゃないかっていうのは、そこが大きかったですね。
で、これまではその、まあ、漢字 T シャツをされていたところをこうもう前掛け一本で、
そうですね、2年間ぐらい、はい、一緒にやってた時期はあるんですけど、はい、もういよいよよしこれだけで行こうということで、T シャツはもう一切やめて、
はい、
前掛け専門店エニシングと名乗ったのが2006年ですね、
はい。まあ、この専門店として、まあ、スタートを、まあ、されるわけですけれども、実際にですね、まあ、こう前掛け一本でやってみて、
はい、
あこれでこの商売ですね、まあ、ご事業いけるなというふうにこう手応えをこう感じた、何かそのお客様からのこうご注文であったり、そういったものってなんかどういったものだったんでしょうか。
そうですね、はい、最初に始めたサービスが 1枚から好きな文字とかマークを入れて前掛けが作れるよっていうのを1枚5900円という値段でスタートしたんですね、
はい。
でそこからですねやっていくと、ちょっとずつですけど、今まで前掛けなんてもう見たこともない、買ったこともないような若い女性の方とか、
はい、
ご主人がお店やってる奥様とか、はい、学生たちがお金集めて居酒屋のバイト、お世話になってるバイトのバイトしてる居酒屋のオーナーに渡すとか、
はい、
そういう新しいギフトとしての需要っていうのがちょっとずつちょっとずつ増えてきて、でそれが明らかに喜ばれてるんですね、
はい。
そうすると1枚頼んだ人がもう1枚欲しいとか、もう1枚欲しいとか、この人にも渡したいとかっていうので増えてって、はい、これは本当に喜ばれてるなっていう実感が湧いたので、そこからやっていけるかなっていうふうに思い始めましたね。
そこってやっぱりこうやり続ける中で、そういうこう前掛けっていうのはこうギフトなんだというのが、
はい、
そういうこう需要がこう生まれてきたっていうところなんでしょうか。
そうですね、需要が生まれてくる中で、はい、その中に日本の伝統のものだったりとか、はい、さっき言ったようなそのメディア的な要素だったりとか、はい、あとは腰にいいから体を、ね、守るとか、いろんな要素が詰まってて、まあ、分かりやすく言うと本物であるというか、
はい、
そういったところも感じられたので、いけるんじゃないかなと。
そしてまあ海外にもですね、まあ、展開をまあされ、そしてですね2013年には工場ですね、こちらをこうお持ちになり、なんとこう製造業に変わってい
く。そうですね、工場の準備をし始めたのが2013年ですね、
はい。
そこから職人を育ててというので5年間かかりまして、
はい、
で土地を見つけて工場を作ったのは、
はい、
去年です、2019年の6月ですね、
はい。これかなり大きな敷地と。
そうですね、もう最高の場所が見つかったので、もう愛知県豊橋の産地の中なんですけど、
はい、
100箇所以上見て回って、その中であもうここだっていう、もうここしかないっていうところが見つかって、
はい、
でそこで、土地買って建物建ててということを、うん、
はい、
やりました。
でもこう今ってこういろんなこう生産がもう海外、まあ、中国であったり、
ね、
海外という中で、
はいはい、
こうやっぱり日本とかこのまあ伝統職人さん、日本のこう職人さんというところに こだわっていらっしゃる、
はい、
そこのこう理由っていうのはどんなところなんでしょうか。
どうですかね、はい、やっぱりね、自分が生まれたこの国っていうのは何が得意かなと思うと、やっぱりそういう手仕事だったりとか、はい、丁寧な仕事だったりとか、そういうものが得意、世界回ってみても思うのは、日本はそういうところが得意なんで、そういうものがもう残ってる国っていうのじゃないと、もう、はい、他と同じような国になっても面白くないなっていうのがあるんで、なので自分のこの仕事、まあ、織物業ですけどね、そういうのに共感して若い子たちが来てくれて、で、ものづくりをして、それを世界の人たちに工場見学とかも含めて、商品プラス作ってる現場も含めて知ってもらいたいなという思いですかね。
うん、この2013年から、まあ、この準備をされて実現されたのが2019年と、
そうですね、そうですそうです、
6年間いや結構かかってますね、時間がいますよね、
はいはい、そうですね、確かに。
この間なんかこう振り返ると、はい、なんかその頃の心境っていうのはどんな育ったんでしょうか。
いやでも目標の到達点というか、ね、工場、新工場を作るっていうのは見えてたので、
はい、
それに向けて一人一人仲間を増やしていくのと、共感してくれる人たちを増やしていくのと、っていうことをしてましたけどね。
でもこの繊維業という機の中で、この本当に大きな、まあ、挑戦かと思うんですが、なんかそこの部分をこう挑み続ける理由っていうのは、西村さんにとってなんかどういう、こう思いがあるんでしょうか。
そうですね、まず自分がやってみたいっていうのが一つと、はい、あとはあの誰かがやらないとこのまま良さが消えていくっていうところですね。で、じゃあ誰がやるのって言った時に、自分はあらゆるリスクはもちろん分かってるんですけど、それでも手を挙げてやりたいなというふうに思いますんで、あのそういったいろんな面から自分がやりたいと心から思ってやってますね。
さあ、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。西村さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
そうですね、僕がいつも思ってる言葉で、迷ったらやってみる、
迷ったらやってみる、はい、その心は
やっぱり自分の経験というのが一番で、今ってもインターネットもありますから、何でも調べたら情報って同じ条件で誰でも手に入れられるんですけど、そうなってきた時にますます自分が経験したことっていうことがより価値を持つ時代だと思うんですね。なのでとにかくもう迷ったらやってみればいろいろ分かってくるんで、そこから考えていけばいいんじゃないかなというふうに思ってます。
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、本日は改めまして、有限会社エニシング代表取締役社長西村和弘さんにご登場いただきました。西村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。テンプルスでシェルターソング。森沙耶香の Life is a Journey、 いかがでしたでしょうか。江戸時代から200年続く日本の伝統前掛け、その専門店として日本の伝統職人の技、そして織機を継承し、文化そのものを日本から世界へと伝えるエニシング西村さん。経営をする中で資金面で困難な状況を経験するも、6年間をかけて工場を新設。日々プレッシャーを抱えながら、企画販売会社から製造会社へ。迷ったらやってみる、繊維業界での大きな挑戦、先頭に立ち実直に進める西村さんのその姿に勇気をいただきました。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。